こんにちは。今回はですね、共有してもらったグラビティ情報局の記事、
はい、
これをもとにして SNS アプリグラビティの、まあ、中心機能ともいえるガチャとかギフト、あと星ズブっていうアプリ内通貨、
星ズブですね。
このあたりについて一緒にこう深く見ていきたいと思います。プロフィール飾ったり人とつながったりするのにどう関係してるのか、その辺がね、見えてくると面白いかなと。
グラビティって優しい SNS を掲げてますけど、これらの機能ってただの飾りじゃないんですよね。ユーザー同士の特に音声ルームでのやり取り、これをまあ豊かにするための結構大事な要素なんです。
ああ、なるほど。
だからガチャで何が出るかとか、星粒をどう集めるか、ギフトの使い方、この辺のまあ戦略みたいなものを知るとグラビティがもっと楽しくなるはずですよ。
まずはじゃあ基本のガチャ、記事によると無料ポイントとか星粒でランダムにアイテム、手に入るおなじみのやつですよね。
そうです、そうです。
マイページのボタンから行けてクランガチャなんてのもあるんですね。
そうですね、基本はランダムなんですけど、グラビティだと初級、中級、上級ってこうレベル分けされてるのがちょっと特徴かなと。
へえ。
それぞれ必要なコスト、まあ星粒とか無料ポイント、あと専用チケットとか違うんですよ。で、出てくるアイテムの種類とかレア度も変わってきます。
なるほど。
ガチャ画面見れば必要な情報、例えば今持っている星粒とかポイントの数とか、アイテム一覧とか、ルール確認とか、あと後ほど話しますけど、かけら交換へのボタンとかも一通りそこにありますね。
なるほど、わかりやすいですね。で、そのガチャを回したり、あと音声ルームで誰かにギフトを送ったり、それに使うのがアプリ内通貨の星粒。
はい、星粒。
これはどうやって集めるのが、まあ、効率いいんでしょうか。
主な入手方法は、4つですね。まず一番早いのはやっぱり課金です。
ああ、まあそうですよね。
記事によると、なんか支払い方法とかセールのタイミングでボーナスがついたりもするみたいですね。
ふむふむ。
次にアプリ内での活動。例えばデイリータスクをこなすとか、ロケットパスっていうのを経由で少しですけどもらえます。
はい。
あと時に大きいのが音声ルームのミッションボックス。
ミッションボックス。
ええ、箱開けって呼ばれてるんですけど、他にユーザーさんと協力してボックスを開けるっていうのが効率的だって紹介されてますね。
箱開け、協力プレイが鍵になるんですね。なんかちょっと面白いですね。
そうなんですよ。コミュニティ感を大事にするグラビティらしい仕組みだなと思います。で、4つ目がガチャランカーボーナス。これは特定のレアアイテムをガチャで引いた時にもらえるボーナス星粒ですね。
へえ。
ここで注目したいのが、初級ガチャでもこれ無料ポイントを星粒に変えるチャンスになりうるってことなんです。
あ、そうなんですか。
へえ。だから課金しなくても、まあ、時間とか工夫次第で星粒を集める道はあるということですね。
なるほど。時間かお金か、あるいは協力か、星粒の集め方も結構戦略がいりそうですね。
そうですね。
ではその星粒とか、もう一つの無料ポイントで手に入るギフトについて、まず無料ポイントギフトって何ですか？ペンライトとか花とか。
あ、無料ポイント、通称銀コインですね。これはタスク達成とか、あといらなくなったアイテムを分解して得られるかけら、まあアイテムの破片みたいなものです。
かけら、
これをかけらボックスっていうのと交換して手に入れます。で、このポイントで音声ルームで直接送れるペンライトとか、あと特定の無料ガチャから出る花ギフト、バラとかアジサイとかですね。
はいはい。
あと広告視聴のルーレットでもらえるドリームライトとか、そういうのがあります。
へえ、かけらがポイントになるんですね。なるほど。ただ記事によると無料ギフトってスコアに上限があるって？
あ、そうなんです。そこが注意点で、音声ルームの人気度スコアに加算されるんですけど、1時間あたりとか1日あたりで上限が決まってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
だからむやみにたくさん送るんじゃなくて、その上限を意識して効率よく使うのが、まあ、賢いやり方ですよね。記事では例えばペンライトなら40本が1時間の上限目安みたいな具体的な数字も出てましたね。
なるほど。無料でも計画性がいると。じゃあ今度は星粒を使うガチャから出るギフト、これ最強ガチャとコスパの悪いガチャっていう分類がちょっと気になったんですが。
ああ、それですね。ガチャって本来の目的は、まあ、プロフィールのアイコンとかフレーム集めだと思うんですけど、副産物として音声ルーム用のギフトも出るんですよ。で、ここで言う最強ガチャっていうのは、 期限がない永久アイテム、フレームとかですね、これが出やすくて、
はい、
でその永久アイテムを分解してかけらにして、さらにそのかけらを価値の高い星粒ギフトと交換しやすいガチャ、これを指してるみたいです。
へー、記事では黒猫探偵事務所っていうのが例に挙がってましたね。つまり、星粒をより価値の高いギフトにこう効率よく変換できる可能性があるガチャってことです。
面白い。なんかガチャが単なるアイテム集めじゃなくて、ちょっと資産運用みたいになってる感じですね。あはは、まあそういう見方もできますね。逆にコスパが悪いって言われてるのは価値の低いギフト、例えば星の瓶ってやつが多く入ってたりとか、そもそも永久アイテムが出ないようなガチャのことですね。
なるほど。
だから星粒をどう使うかっていう視点だと、どのガチャを引くかっていうのが結構重要になってくるわけです。
アイテムがどんどん増えてくると管理も大変そうですけど、何か便利な機能とかって紹介されてました？ギフト計算機っていうのがありましたが。
ああ、はい、これは有志の方が作られたウェブツールですね。複数のギフトの合計価値、つまり星粒換算でいくらかとか、キラキラ値とか人気度スコア、これを一気に計算できるんです。
おお、それは便利そう。
特にあのバック機能っていうのが便利みたいで、ギフトを例えばイベント用とかアカウント別とか用途ごとにリストにして管理できるんですよ。
へえ。
持ってる通貨、星粒とかポイント、かけらも記録できて、バックアップも取れるっていうかなり高機能なツールですね。
それは心強いですね。他に知っておくとちょっと得する情報、いわゆる裏技みたいなものってありましたか？
いくつかあの興味深い点が書いてありましたね。一つはユーザー間でアイテム交換ができる惑星っていう機能。ただまあ詐欺には気をつけてということでしたけど。
ああ、交換機能、注意は必要ですね。
ええ、もう一つはかけらの状態ならアイテムの有効期限が実質なくなるっていう点。
え、そうなんですか？
ギフトには期限があるんですけど、かけらにしちゃえば価値を保持できると。これは無課金でたくさんのギフトを管理する上では結構大事なテクニックかもしれない。
なるほど。
最後にさっき出た箱分け、あれは星粒稼ぎだけじゃなくて、期限が近くなったギフトを消費して新しいギフトを得ることで実質的に期限をリセットするみたいな目的でも使えるそうです。
なるほど。いや、かなり見えてきましたね。ガチャでアイテムやギフトを手に入れて、その元になる星粒は課金したりプレイしたりガチャ運でゲットしたり、
うん、
で無料ポイントもうまく使ってギフト計算機とかかけらで持っておくとか箱開けとか、そういうテクニックで効率化していくと。グラビティのアイテムとか通貨のシステムがなんかすごく立体的に感じられます。
ええ、
あなたにとってこういう知識って単にアプリを使いこなすだけじゃなくて、自分らしく表現したり、応援したい人を効果的にサポートしたり、あるいはこう賢くリソースを管理したりするためのすごく強力なツールになりそうですよね。
まさにおっしゃる通りだと思います。で、最後に一つあなたにこう考えてみてほしい問いがあるんです。
はい。
今回見てきたようにガチャとかギフト、星粒のシステムを深く理解して効率を追求していくこと、これがグラビティが掲げる優しい SNS っていう理念とか、そこでの人々のつながり方にどういう影響を与えるのかなと。
あー、なるほど。深い問いですね。
システムを最適化していくことってコミュニティの温かさを深めるのか、それとももしかしたら意図しない競争とか格差みたいなものを生み出す側面もあるのか、どうなんでしょうね。これはぜひあなた自身のグラビティ体験の中でちょっと考えてみていただけたらなと思いますね。